こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。はい、今日は妻の由美もおります。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
はい、今回ねレター3つ、予定しています。まずじゃあ最初のレター早速いきましょう。
はい、
匿名の方ですね。はい、匿名の鍋友さん、大木さん、由美さん、もう最初の放送からずっと楽しく聞かせていただいております。すごいねそれ、
うん、すごい、ありがとうございます。
第395回やから、
ね、すごい ね、
もうね、もう2年3年近くなんのかな。ありがとうございます。真剣な相談です。私は入社4年目の OL ですが、しょっちゅう会社の重要物をなくしたり、どこかに忘れてきてしまったりするという悩みがあります。これまでの紛失物は社員証、会社の鍵、重要書類が入ったファイルなど。これ結構大変やんな。これ
はえらいこっちゃやな。
仕事の際の筆記品や荷物が多く、移動が多い中で時間に追われる仕事でもあるので、ゆっくり確認することもなかなかできず、全部をスピーディーに管理するのが私にはキャパオーバーなのか、これまで合計5回ほどやらかしてしまっております。うん、入社4年目の方なので、まあ1年に1回ぐらいやらかしてしまってるっていう感じなんかな。毎回面談をして始末書書いて、私が悪いですが申し訳ないやら気まずいやらで会社に行くのが嫌になります。ということで、ご質問1、お二人は大事なものをなくしたりどこかに置いてきたりしたことはありますか。2、物なくしを減らすために気をつける以外で何かアドバイスいただけないでしょうか。社会人になってまで物なくしの相談でお恥ずかしいですが、ぜひ相談に乗っていただきたいです。よろしくお願いします。
うん、ありがとうございます。
面談をして始末書書いてか、まあそうなるよね、社員証とかね、大変や
な。辛い
な。あ、
大君なんか物忘れることってある？
わい、なんだかんだあんで結構。
あ、ほんまやん。
ほんまやんって
なんかっっ。そういえばなんか大君と結婚するときにさ、大君のお母さんからさ、あの子もう肝心なとこに抜けてるからなんかよう見てあげてみたいな。で、何があったかっていうと、受験の日当日に受験票かなんか時計か忘れたみたいな。
時計忘れた記憶は受験票は忘れたんかな。
いや分からへん、かもうその両方やったかちょっと忘れてんけど、
そう大学受験の時時計忘れたとか時計大事やもんな。
時計大事やな。
大学の講義室って大体時計なんてかかってないから腕時計用意するのが当たり前なんやけど忘れるっていう、うん、でね、会社で忘れ物の事件一個思い出したわ。これ読みながら、まさに僕も銀行員時代ね、忘れました、えらいもんを。
何？
社用携帯。
ああ、どこで忘れたん？
いや、で、ないってなって、
うん、
なんか支店か、まあ、夕方ぐらい、ないないないってなって、カバン見てもないし、スーツ見てもないし、引き出し見てもないし、ないないないって言って、もうこれなくなったわってなって、で、もう、どこ探してもないから、もうどっかで落とした。で、銀行で、携帯なくしたって結構重要事件で、
そうやんね、
要するに顧客情報が入ってる可能性のあるものやから、うん、まあ、割ともうコンプライアンス部とか出てきたりとか結構偉い感じ、なんか新人がなんか、うん、あ、すいませんでしたみたいな感じじゃなくて、割と役職の人がなんか手続きしてみたいな、
あーねー、
そんな感じになってて、うわ、すみません、なんかもうほんまに分かんないですみたいな、
涙出てこんねそれ
って言ってたら、うん、ある日多分うわ最初なくなった、うわしまったってなった日の数日後ぐらいだと思うねんけど、なんかどっかでブーブーブーってなんか聞こえてくんねんか、うん、あれなんか鳴ってないみたいな、うん、でかのその机のみんなでさ、あれなんか誰か携帯鳴ってないみたいな、いや違いますね違いますねって、え、なんか向こうの方で聞こえへんとか言って、うん、そのシュレッダーとかを箱にまとめてた、
うんうん、
妖怪処分後日するので、うん、段ボールに詰めてその日の書類を1日ごとで詰めて、
あるある、うん、
あの段ボールそのよなんていうのその小部屋にこう突っ込んどいて、で後でその重要書類というかその処分する書類は全部溶かして業者に持ってってもらうっていうので置いてた小部屋から鳴ってんのよ、
うん、
ブーブー、
うん、
な携帯なんかないはずやのに、
うん、
であれこっから鳴ってるこっから鳴ってるって、であこの箱の中からブーブー鳴ってるみたいな、
マジで、
で開けたら、うん、Y のそのなくした携帯入っててん、
えほんならシュレッダーのゴミの中に入ってたってこと、
入っててん、
なんでそんなとこに入ってんので
多分まあ誤って入ったんやけど、うん、そのまあ新人やったからさ、あのみんなのその日のゴミとか集めて、
わかるあれ新人の仕事よな
新人の仕事やん、みんなのゴミ箱、うん、すいませんとか言って
シュレッダーな
回収しますとか言って、うん、みんながそのシュレッダー用のゴミ箱を回収してその段ボールに詰めるっていうルーティンがあってんけど、うん、多分その時にポロって
よかったね、
わからん、なんどっから、まあ胸ポケットに入れてってかがんだ時とかかな、うん、でいつの間にか入ってて、うん、でさ段ボールのさ紙のなんか紙がいっぱい入った段ボールの中なんかさふかふかやんか、
うん、ふかふか、
だからそのコロンコロンなんて音もせえへんし、
あ、なるほど、ね、
もうガサガサガサってもうわーって入れちゃうから紛れたんかな、でそのブーブーが何のブーブーかやったかっていうと電話かかってたんじゃなくてもう充電切れますよっていう、
すげえ
ブーブーでラストブーブーやもう、はい、もう、
ね、
バッテリー切れますブーブーブーみたいな、なんかそういう機能というか、
うん、
あったらしくて、いやだからもうギリギリよね、
ほんまやな、
で完全なくして、まあその時はもうなくしてたからさ、
うん、
なくしたっていう処理で、でもう携帯ももう処分されてなくしましたってほんまに終わるとこやってんけどありましたっつって、
よかったよかった、
あよかったなみたいなっていうので、もう全部なんかそのなくしました手続き もうキャンセルして、
いやよかったねそれは、めちゃくちゃ
無事やったんよ、奇跡やったね、あれ
なんか今の話聞いてて匿名さんがもうどれだけ辛い思いをしたかっていうのがもうめっちゃ身に染みた
いやだからね、あの重要物なくしたってもう相当
相当へこむな、
相当へこむしへこんだもうあの Y新人で罰ついたかもって思ったもん、
何罰って、
なんか銀行ってさ、ほら半沢直樹でも言うやん、こう罰が ついたら出世できひんとかさ、なんかいかにミスをしないやつが出世するみたいな、なんかあるやんか、で知らんけどさ、もう新人で重要物なくしましたみたいなさ、なんかレッテルいきなり貼られるのも嫌やしさ、
確かに、
まあ、普通に携帯なくしたらもうショックやしみたいな、うわーって思ってたら、まあ、なんかラストブーブーで気づいたっていう、まあ、ちょっと僕の場合はね未遂ではあるんですけど、まあほんまになくしたと思ってたからね、
うん、
いやだからまあすごいなんか申し訳ないやら気まずいやらなんか悔しいやらみたいな気持ちはすごくよくわかる。
私はさ、めちゃ物なくしそうやろ
いやなくしそうやろって別に言わんでもいいと思うけど
なくしそうやのに実は一回もないねん、こういうの、
こういうのはな、
え、ほんま、あ、いや家の中で携帯なくすとか
いやもう家の中で携帯どこメガネどこ財布どことか言ってさ、もうどこどこばっかりやん、
財布はない財布はない、
あ、え、あるんじゃん、
昔ちゃうそれ、
いや違う違う、出かけた時とかじゃなくて、あれここになんかないどこ行ったとか、
昔
ポケットに入ってたとかさ、
昔昔、
まあ、もうしょっちゅうスマホはもうどこ行ったスマホ鳴らして
家の中やもう
スマホ鳴らしてとか言ってブーブーブーもうそこやんけとか言って
家じゃなくて、
まあ、こういうやらかし系はあんまないってこと、
外でだからさ、なんか私のお姉ちゃんとかよく日傘なくすとかさ言うねやんか、
あもう傘なんかなくすためにあるからな、
あそうそう、でもそれも一回もなくしたことないねん、
あそう、
傘すらなくしたことなくて、
あ置き忘れもない
ない、
うわ置いてきてもうた、
ないねんそれが、
あそうなん、
そう、
へ
え、でせやからさ、なんかどうしようと思って、
あ
こう対策ね、
あ、まあ、なんかもうないから、じゃあ対策の2番のね質問やね、もうはい、
で1個はこれ Y のお母さんがやってんねんけどさ、お母さんいつもなんか鍵どこ鍵どこみたいなの探してたらしくてさ、 ある日見たらさ、あのマグカップよりでかいキーホルダーみたいなのついててさ、うさぎさんの で、なんか何これみたいなやったら、もうこれつけてたらな、もうすぐ見つかるしなくさへんねんみたいなって言ってたから、まず対処法1、もう死ぬほどでかいキーホルダーをつけてみる。
まあそやな、もう社員証にでかいウサギでもつけたらいいんちゃう。
で、まあこれは以降冗談のような本当の、
まあでもまあまあいいん
じゃない、対策1、まあ鈴とかね、
鈴とかね、
う
ん、
そう。であともう一個はこれ、ワイが最近ずっとやってんのがさ、入れるところをもう固定化する、
うん、
でこれはしてはんのかなっていうのすごい気になっててさ、
うん、
入れるとこの固定化、
うん、
で私はあのカバン中にな、
うん、
さらにインナーカバンって言って、あのなんていうの、ポーチみたいな、ちょっと大きめのポーチみたいなのがあって、そこにいつも入れるもん決まってんねん、
うん、
鍵、財布で日焼け止めで、お薬とかはこことか言っても、そのインナーポーチの中でもさらにポケットがあっても、必ずこの子はここ、この子はここって決まっててさ、でそれをやるとなんかカバンを変えた時でもそれごとガサって移動するから、なくすことがないんよ、
うん、
で使ったらすぐそのインナーカバンにしまうっていうのもあの習慣化してるから、それやってからはともっとないな、なんか何々忘れたとか、
うん、
何々なくなったはないかな。
まあ、ワイもあのアドバイスがあるとしたら同じやったね、場所決める。
あ、そう、場所決める。
でなくす時とか、あれどこ行ったっけってなるのって、だいたいそのいつも決めてる場所じゃないところにパッて入れちゃった時になくなるのよ。
あ、そうそうそうそうそう、
うん、だからさ、その車用携帯なくした事件もさ、ワイもその時から置き場所とかだいたい決めてたんよっていう運用はしてて、基本的に。ただその時は多分だから胸ポケット、スーツの胸ポケットにそのままポンって入れちゃってたよね、
うん、
いつもはあのストラップついててさ、ネックストラップっていうの、
はいはい、
ネックストラップして、胸の内ポケットに入れるっていう運用しててんけど、
うん、
多分視点の中でなんか使ったついでやと思うねんけど、でスーツじゃなくて多分シャツの方ちゃうかな、シャツのさポケットってなんかプカプカやんか、
うん、
あそこポンって入れちゃった気はすんのよね、
うん、
なんか後から思い返した。だからそういうなんかイレギュラーなことしたあかん、
それはほんまそうやね、
もうあかん、もういつも同じところにちゃんとしまう。
あと最後もう一個は、私これめっちゃ気をつけててさ、てか気をつけてるっていうか、もう習慣になってんねんけど、カフェとか座って立った時に最後席見る。
ああ。
これはもうマスト。
うん、マストやな。
うん。まあ、それもないかなって見る習慣、大事。
振り返らなあかんな。
そうそう。
なんか電車とかでもな。
そう。一回振り返る。
降りるんじゃなくて、なんか自分の席のね、ところを見て、なんか網棚使ってないだそこパッてもう一回見てとかな。
それでだいぶ改善するじゃないでしょうか。どうでしょうか。まあとりあえず物の位置決めるっていうのはおすすめやな、うん、
まあどういう時に自分はなくしたんかなっていう分析ができたら、もしかしたら対策も立てれるかもしれんしな、
うん、うん、確かにね。
まあね、次はないようにしたいけど、まあでもなくすミスって誰でもあるからさ、まあまあある程度しゃあない部分もあると思いつつ、まあ、できるね限りの工夫はして、まあ、次ね、まあ、なくすにしてもなんかもうちょっとね会社の手続き必要じゃないやつなくしたいな。
へこむねこれ。
へこむよこれは。
かわいそうやったね。
ね。
応援しております。
レターありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いてです。鍋ともネームまるまるさん。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。今回は誰にも言えないことを聞いてほしくてレターを送りました。少し、長いですと。先日私の友人、親友か、私の親友の女性と婚約中の彼と3人でご飯に行きました。〇〇さんと、女性の親友と〇〇さんのフィアンセ、彼氏さんと3人で行きました。ご飯の時はすごく楽しくて、お酒も進み、私以外の2人はすごく酔っていました。最後に私が買いたいものがありショッピングに行ったのですが、親友が思った以上に酔っ払っており、介抱していました。そんな時、親友は彼の手を握ったり、私がいない間1回くらい良くないと彼のあれを触って誘ってきたそうです。すごいね。
いやそれ
すごいなんか その後彼の触られたあれが反応しているのに気づいて聞いたらこのことを話してくれましたが辛くて苦しいです。一回ぐらい良くない？なんかサイトなんか記事とかにさ出てくるさなんか大人ななんか漫画の広告の展開みたいな感じじゃない？なんか
確かにな
んか記事さ、うん、なんとか調べ申してたらさ広告でなんかそういうの出てくるやん、うん、
エッチな漫画の広告な。
なんか、ね、もうめっちゃさ、
もうええってもう言ってテレタもう
押しやすいとこにパーンって出てくるからさ、
わかったわかった。
押してまうねんあれ、あの広告。歯が真っ白にとか。
もうええからレタ言っていて。
そうやな、はい。反応してしまっている彼のあそこを見てしまいごめんねって言われましたが自分の中で処理するのが難しいです。彼も困惑していましたが手をつなぐぐらいならって思ったけどって少しでも受け入れたこともショックでした。彼は悪くないのですが彼に触れられたり仕方ない生理現象も見るのが嫌になりました。親友が彼にしたことを聞いた時は彼の前で動揺したくなかったですが吐き気が止まりませんでした。以前から親友は酔った時は記憶が全くないと言っていました。今回もいつか笑ってあの時こんなことしたよねって話したい気持ちもありますが会うたび思い出したりするのは辛いです。大輝さん、由美さん、リスナーの皆さんだったらお友達関係をどのように進めていきますか。はい、というレターです、うん、まあなんか漫画のようとは言ったけど実際にあった話やからね。親友と婚約中の彼と3人でご飯に行った時の出来事。
いやーこれさなんかもうほんまワイやったらどうするっていう話な、
うん、
そもそも友達ってさやっぱなんかこっちが気使うというかさなんか
うん、
そんな大事にしなあかん関係なんかな。
ああまあだからそんなことをされても大事にせなあかんのか。
そう
あの時こんなことしたよねって笑って話すことを望まなあかんのかって話ね。
そうそうそうそうそ
う、うん、
って思った、
うん、
し何かこれ一回あったら多分これで済まへんような気もする。
うん、
3人でまたご飯行った時ね、なくはないと思う。
いや3人でご飯もう行かれへんよね。で
もそれはもう二度と行かへんと思うけど、
うん、そうやな、まあ、今回ねご質問の最後にお友達関係をどのように進めていきますかってことを書かれてて、だからまあ彼との関係はまあ大丈夫なんかな。それは気持ちの整理はついてるのかな、まるまるさんは。
あでもこれ分かるわ、めっちゃ気持ち、手なら握ってもいいと思ったけどみたいな、手ぐらいやったらいいと思ったけどさーは聞きたくなかったよねこれ。
うん、その手つなぐのがなんかその別に浮気ですよとかそんなつもりなくて、いや別に 気にしてないよっていうか構わへんよみたいなニュアンスやと思うよ多分。
うん、
あの自分にとってはそんなことぐらいどうでもいいことというかさ、
あそう言いたかった
よ、そういうニュアンスやと思うね。
なるほどね。
いいっていうのはこれぐらい楽しませてくれよみたいな、
そういう意味じゃなくて、
い
やなんかそれは分かってんねんけど、
だからさまるまるさんの立場で聞くと、ね、ショックってなるのは分かる。
ショックだよ。
でこれはだってね、あかんことしたよ親友は。
いやめちゃくちゃあかんことしたよね、
酔ってるとはいえ。
うん、いやそうなんよ、
酔ってたら何してもいいとか、親友やから冗談で済むかっていうと、まあそれぐらいの軽い気持ちやったかもしれんけど、まるさんはこんだけショックで苦しんだわけなんで、やっぱ親友がやらかしたことには変わりないので、
うん、
まあ嫌やなって思ったら嫌やなでいいと思うし、もう会いたくないなら会いたくないでいいし、
まあそうやな、一旦こっちから何もアクション起こさへんということやな。
うん、なんか、うん、歩み寄ろうとしなくていいし、理解しようとしなくてもいいし、許そうとしなくてもいいんじゃないの。なんか何かしようとしなくていいと思うよね別に。
でもそうやな、なんか全然違う話やけどさ、前も一回なんか友達にめちゃ怒ったことがあってさ、
うん、
あれや あのドタキャン。
あ
でも私ドタキャンする人めっちゃ嫌なんよ。
あ
でもそれでもう何回か続いててもうブロックしたろかなと思って、
あ
もうブロックというかもう友達の縁切ろかなみたいな、ね、うん、大君に言うたら別に今は何もしなくていいと思うって言ってくれてさ、もう別にそんな返事返さへんとかブロックするとかそんなんしなくてもうあるがままに身を任せみたいなって言ってくれたことがあって、まあ結果それは良かったかな。
うん、
であるがままに身を任せて気持ちが落ち着いた頃に2人で会ってんけど、あでもやっぱり会わへんわって思ったから結局まあそうやってんけど、
あ
まあでもなんかこう感情に任せてもう縁切るとかせずに、あやっぱりもうちょっと前からずれてたんだってなんかその時改めて思ったから、
あ
そうそう、
うん、無理にどうこうしようとしなくてもいいのかなって思うし、うん、大事なのは親友も大事やけど、まあ彼との関係が、ね、これから大事なんで、
う
ん、
そう思う、
うん、まあなんかわからん事故にあったというか、
そうやな、
なんかね、災難、
ひどい事故やったな、
災難が起きたというか、なんか夢やったかもしれへんみたいな
確かにな
んか悪夢を見ていたような気がするみたいな感じで、
う
ん、なんか
そういう処理の仕方やな、
うん、いいのかなっていう気はする。で彼との関係でなんかもう超決定的な出来事が起こったって感じではないのかなと思うので、
あもうねそれは本当そう思うね、
うん、
彼は何も悪くないし変わってはないよね、何もね、
彼も事故に巻き込まれたというか、うん、もうたまたまなんかいろんな不運が、
そうやな、しかもちょっと言い方ミスったんよな、
言い方もミスったんよ、
それもまたさらに大きな事故に発展してるからな、
ね、その時の話し合いがどんな感じやったか分からんけど、
うん、まあでも大君が言ってくれたからなんかどういう意図をほんまは伝えたかったんかっていうのはよく分かった、まあ、慰めたかったよな。
では最後のレターです。はじめまして、毎回論理的な質問回答でそういう考えがあるのかと納得しながら楽しく拝聴しております。長文になりますが、最近モヤモヤした悩みがあるためお時間があるときに、お考えを聞かせていただけますと幸いです。私は現在25歳の結婚願望がある女ですが、なぜ結婚がしたいのか自分が納得できる理由を導き出せません。結婚願望はあるけど、なぜ結婚願望があるのかがわからないってことね。私なりに考えた理由を以下に書きますが、まだ納得できていません。 1. 子供が欲しいが一人で育てられる自信がない。 2. 将来自分が結婚できないのではないかという不安を払拭したい。 3. 将来性がない関係、お別れが容易にできる恋人という関係をだらだら続けるのが時間の無駄と感じてしまった。また、結婚している人が羨ましい、結婚していないことに劣等感を感じるということも理由にあるのではと考えましたが、私の結婚したい理由ではないという現時点では結論付けています。だから今まで述べた理由は、これは結婚したい理由ではないっていう自分なりの結論なわけですね。自分に結婚願望があるのにそれはなぜなのか、自分が納得する答えが出せないことに日々モヤモヤしています。客観的なご意見がございましたらお聞かせいただきたいです。今後とも応援しております。よろしくお願いいたします。はい、
これとても興味深いレターだわと思って選ばせていただきました。
まあ結婚願望があるけどなんで結婚したいと思ってるのかわからん、いろいろ考えてみたけどしっくりこない、
うん、
そんな感じやな。同じような方もなんかいらっしゃるような気もするね。なべともさんにも結構わかるっていう人もいらっしゃらへんかな。
これさ、まず Y の結論な、うん、もうまず結論から言うと、結婚の理由をめちゃくちゃ明白に持ってる人は100人に1人おるかおれへんかぐらいやと思う。
あ、それは半統計で、
半統計でなんとなくな、いやもうごめん統計すら取ってない、
1% 未満ってことやな、
なんか
感覚的にな。
そう、あの私はもうこれのために結婚するんですっていう女性よりもはるかに、まあ将来は結婚したいかなとか、何歳ぐらいまでには結婚したいかなって ふわって思ってる人の方が大半で、でそれは全然間違いじゃないし、うん、もうそれでいいと思うよ、
うん、
だからこの私に結婚願望あんのになんてか分からへんってこんなに悩まんでも大丈夫っていうのがまず結論、
うん、
なんよ、
うんうん、
ただなんかすごい気になったんがなんでこんなに理由を模索してはんのかなって思ってさ、
そうやな、
そう、そこなんよ。でこれ匿名さんな、これ勝手なワイの想像なんやけどな、うん、なんか説明でけへん事柄をやってる人が嫌いとか、なんか肖像的に動いてる人あんま好きじゃないとか、
うん、
無計画な人見てたらイライラするとか、
うん、なんでそんなことしてんのとかね、
そう、う
ん、
もしかしてそういうのないかなと思って、
はいはい、
でって思うのもなんか昔私実はそうやってんやんか、
うん、
でさ、なんか日本一周してたやんわいら、
うん、
でその日本一周する時もさ、あの仕事辞めて、でもうその時24、5よ、
うん、
もう日本一周しようかとか言ってたけどさ、それをなんですんのか理由が欲しかったん、
うん、
なんか日本一周とか世界一周とかこう目的もなしにしてる人が許されへんくて当時、
はあ、
もうなんかそんなんで大丈夫だみたいな、はあ、何様やねんって感じなんやけど
旅したいからしてますやったらあかんのか、
え、もうそれがな、もう全然感覚が分かれへんくて、は
あ、
ダメでしょみたいな、
うん、
でだから私らはそうじゃないんだよって、
うん、
私らはやりたいことを探すのと将来住みたいと思う場所を探すための日本一周なんですっていう建前を作ったよ、
うん、
んで安心して旅してたけど、結局さ日本全国ぐるぐる見てさ、近畿から出発して近畿に帰ってきてるやんか、
う
ん、
そうやな、地元に帰ってくる
っていう、地元にさ、なんか鮭みたいに帰ってきてるけどさね、えなんか結局ほんでそのだから日本一周する前はそうやってガチガチに思っててんけどさ、
うん、
ガチガチに思ってたし、なんか無計画に行動してる人あんまり好きじゃないわって思ってたけど、その旅をした結果やっぱ何が起こるか分からへんし、
うん、
でどういう未来になっていくかなんて全然分かんなくって、でそれが正解やったんか不正解やったんかも今は分からへんけど、でも理由がない行動によって人生がめっちゃ変わることってあんのよ、やっぱわいらもそうやったやん、
うんうん、
なんか建前作ってたけどさ、もう実際日本一周にあれ理由なんかなかったやん、出発するとき
ない、
なんか嫌みたいな、もうなんか逃げたい、もう日本一周でもとりあえずしとこうかっていうのが実は本音やん、
なんかしてみたいっていうの感じやな、やっぱり。そうそう、理由なんて後付けやったし、
そう後付けやってん、
うん、
まあ今はそうやって思うけど、そうやからなんかもしそのまあ合ってるか分かんないけど、そうやって無計画に旅してる人とか見て、昔のワイみたいね、なんか苦手とか、
うん、
私はなんかそうなりたくないって思ってるんやったら、思っててほんで自分もじゃあ結婚するんやったらそれ相応の理由が欲しいって思ってはるんやったら、うん、意外となんか理由がない行動も結構人生に良い変化をもたらすこともあるよっていうのはお伝えはしたいかなと思ってこの話をしてみた。から何にも考えずに結婚して幸せになったらもうそれはそれでもいい選択だったのよ、
うん、
結局
せやな、
でもそれでいいんだよ、
なんか理由欲しいんやな、
そう、でも分かる、
結婚願望があるのは事実なんや、
うん、まあ、みんなそうやで、もうそんなもんよ、むしろなんか結婚願望があるのがわい素晴らしいと思うわ、なんかちゃんと自分の意思でさ、結婚しない私はするとか決めてんのが、
うん、
それは素晴らしいと思う、
まあ、そこの感覚はあるわけやからな、どっちかね、自分はどうしたいっていうね、
うん、
じゃあなぜしたいか、分からんみたいな、
うん、いやいいよもうそれでもうしたいのは
これ全部さ理由じゃないの、
まあどれもしっくりけえへんねやろ、
しっくりこうへんけど全部なんか当てはまってる気すんねんけどな、なんか違うんかな、
全部当てはまってるし、
なんか思いつくってことは少なからず思ってんじゃないのそれ、
うん、まあそれはそうやな、
まあでもまあこれっていうのはないんかもしれんな、うん、あんまりな、
ワイがてだってじゃあ大根となんで結婚するんですかって当時のワイに聞いてももうこんな箇条書きで出てけへんだもん。いやもう好きやからもういやもう分からへんけど好きやから結婚しますっていう。
まあなんかそこ人それぞれかもしれんけどさ、なんかその、まあ、あの結婚というものをしたい、だから婚活頑張ってその相手を見つけるっていうあの考え方もあるあれば、まあ今、まあ、好きな人とかお付き合いしてる人がいてこの人と一緒にいたいから結婚するっていう、なんか結婚が後に来るパターンも あると思ってて、だから結婚したい結婚したいが先なのか、なんかこの人と一緒にいたいなっていうための結婚なのかっていうのはまたなんかこう因果関係というかさ順番が違うからさ、捉え方もまた違うのかなって思うんよね。
なるほどね。
だからで今回こういう悩みが出たもなんやろな、なんかその結婚とかを考えてる方がいらっしゃったりしたんかな。
あ、そういうこと。
でもなんでこの人と結婚この人でいいのかしらとかは分からん、 あるいはそのお付き合いしてなくてもなんか理想的な人が現れたとか気になる人が現れたとかなんかアプローチをされたとか。
あ、いや、レター見る感じ違うんちゃうかなっていう気するけどな。
もう25という年になって
で周り結婚しだしてるわ、これは
しだして、
それで意識してはるんやと思う。
じゃあ私ってこれからどうしたんやろう、結婚はしたいな、でもなんでってことか。なるほどね、難しいね。
まあもう
結婚というものがさまず論理的な行動じゃないからさそもそも、理由なんてねあんまりこう自分が納得できる理由すら見つかるかわからんし、でましてやそれがなんかこれがまともな理由やみたいなさ、誰に説明しても納得してもらえるはずやみたいな、そんな理由はなかなかないと思ってもいいんかもしれんな。
ああ、いいこと言うね。てかもう人生ってそんなもんじゃない、なんかもうそもそも生きてること自体がさもう論理的じゃない
や。いや論理的じゃないよもうみんなだってそんななんか、なんていうの、合理的なっていうの、合理的な判断せえへんやん、みんな。
結婚もそうやし子供とかも実はそういう人の方が絶対多いよね。
あ、なんか子供欲しいとか欲しくないとか、
そう
何人がいいとか、
そうそうそうそう、なんかこここうだから子供欲しいんですわなかなか聞いたことないかも、もはやそれ
分からん、人によってはこの
まだ出会ってないだけか、
少子高齢
化社会すごい
合計特殊出生成立を何点何にするには
すごいね、それ一人で抱えてんねや、それ
子供一人産んだらその子供が産む経済効果がいくらで、
すげえ、
自分らが貯金するよりも子供一生懸命育てた方が自分らにも返ってくるしに GDP を上げてくれるかなんか知らんけどさ、
すごいな。
いや、おらんやろ
おれへん、
おらんよね
今のところは。聞いたことないの
ね。まあね、あんまりこう答えが出る、答えを出さなあかんわけじゃないしな。でもこういう理由欲しいっていう人に対してはもうどうしたらいいんや。かつてのユミも理由欲しいなっていうんやったら、じゃあその考えというかこのなんかモヤモヤすんな、これでいいんかなっていうのはもうちょっと和らぐにはどう、まあ気持ちを切り替えるのか。
あ、それさ、いや多分話すとめっちゃ長くなるけど
そうな、
簡潔に言うと、まあまあだから一つは他人を否定せえへん柔軟さを身につけることやな。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
ああでもいいね、いいこと言うね、
だからもう話深なっていくよこれも。
あ、確かに、なんでこうなん、なんでこうなんじゃなくて、
あ、そうそうそう、
あ、まあそんなこともあるよね、
そうい
いよね、人それぞれだよね、
そうそうそう、
まあ別にいやこっちの方がいいのになって思うけど、まあ本人がそうしたいならそうなんやなとかね。
そうで、人を許せるようになると、まあこれ逆かもしれないけど、自分の行動とかも全部許せるようになってくるから。
お、
なんか自分にも厳しいけど他人にも厳しいのかもしれないね。でもこれ私の推測やからね、全然、いや私もそんな思ってませんっていう可能性もあるから分かんないけど。
あでも深いね。もしだからね、この方がなんか周りでさ結婚した人がいてさ、えなんで結婚したんって聞いたかもしれん、
うん、
とか結婚って どんな感じみたいな、えー、まあなんか結婚したけどなみたいな、うん、なんとなくとか、えー、そんなんで結婚すんのみたいな、
そういう衝撃があ
ったんかも、衝撃があったんかもしれん、えー、まあなんか結婚したくなってみたいな、
まあ、えーとか、なんかもっと言うと、もうもっと私の昔に似てるとしたら、えー、もうそんなも計画に計画する、結婚するなんてだらしないってだらしないってもしかしたら思ったかもしれない。
そんなじゃダメだってね、
私は違う、私はもう絶対にもうこういう理由があるから結婚するんです。
まあでも一つね、そのなんか他人に寛容になれば自分にも寛容になるというか、まあ、あの割り切れないこともあるよと、
うん、そうだね、
いうところはあの考え方として面白いなと思って、
うん、
まあ何かね、あの
何か参考になれば、
考え方の参考になれば、
うん、全然違ったかもしれないけど、まあまあ、
はい、レターありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで3つのレターご紹介しました。引き続きね、ご相談であったり、あとはご質問募集しておりますので、スタンド FM のレターから匿名で送っていただけます。気軽にどうぞお寄せください。それでは、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回の放送でお会いしましょう。ほな。